はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用の Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は、デザインというか発信者向け会、発信者の方向け会になります。何を話そうかというと、このスタンド FM ですね、についてしばらく使ってみていかに使いやすい部分があるかということと、あと別のですね、ポッドキャストアプリを試しまして、それで良かった点、こういった点が今後、スタンド F にもスタンド FM にも反映されると嬉しいなっていうことなどがあったので、そういったことについてお話ししてみたいと思います。まずはその本題に移る前なんですけれども、どういったいきさつがあったかというと、スタンド FM の、すごく便利な RSS という、コードというんですかね、を発行できる機能があって、それに付随します。そのコードを発行して、他の、プラットフォーム、例えば YouTube だったり Amazon、Audible、Spotify、Apple Podcast、そういったところに、そのコードを入れると、もう、何もしなくてもオートでそちらにも配信が自動でされると、いうことがあります。これはめちゃくちゃすごいんですけれども、もしまだ始めてない方がいたら、ご検討されるのもいいかもしれません。でですね、それをやった時に、これができるんだったら、例えば英語版でその日本語のものをですね、英語に翻訳して、AI とかでですね、でそれを読んで配信するっていうのもありなのかなってちょっと思いました。スタンド FM でやるっていうのは、以前他の配信者の方が、うまくいかなかったと言っていたので、じゃあどこでやろうかなと考えた時に、 Spotify が、なんていうんですかね、提供してるわけじゃないんですけど、ちょっとつながっているリバーサイドというアプリケーションがあって、それを試してみました。このリバーサイドはポッドキャスト用のアプリケーションなんですけれども、スタンド FM と違うのは、画像にも特化しているということです。そして複数で録画するようにも、とても便利な、アプリケーションらしく、コードを発行してそれを共有するだけで簡単に一緒に配信ができるみたいな、そういったアプリケーションです。このアプリケーションを使ってよかったのは、こう言い間違えた時とかにですね、スタンド FM だとこう指でスワイプして選ばないといけないんですけれども、それがちょっと本当に微調整がうまくいかないことがすごく多くて、それで時間を無駄にするってことも結構あるんですけれども、リバーサイドは音声を文字にも自動で起こしてくれて、その文字を文字ごとに選択ができるんですよね。でそれで消すこともできる。そして無音、何も喋っていない、箇所を一発で消したりだとか、どもってしまったりだとか、ちょっとこうつっかえて話してしまったり、っていうところもですね、一発で消せるみたいな、もうなんかそういった機能がすごく便利でした。なんかこれはできたらスタンド FM にもこういった機能入ってくれないかなとすごく思います。僕結構こう喋ってて滑らかにいかないことが多いので、本当にその編集のところで時間を使っちゃってもったいないなと思っているので、こういったことはこれから望みたいですね。そんなにいい、そのリバーサイドがなんでダメだったのかというと、ひとえに金額がかかるということ、高い、ちょっと高いということですね。毎月15ドル、かかります。これは無料で使えるそのレンジもあるんですけれども、それだと背景の音楽がつけられないっていう致命的なところがあって、それはちょっと困るなというところもあったりだとか、細かいところでですね、編集がスタンド FM だとタダでできるものが、リバーサイドではタダではできないっていう、ちょっと悲しい現実がありました。あとはその UI、 ユーザーインターフェースはすごく洗練されていたので、そこはとても好感が持てました。はい、ということで、今回は、スタンド FM がこれまで使ってみていかに便利かということと、まあ、別のものを使ってみてですね、改めてその便利さを痛感したということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、または感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時に配信を予定しています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、Doodles っていうNFT プロジェクトについてちょっと話してみようと思います。この、NFT プロジェクトも1点がですね、ものすごい高くて、もう2冊近くするんじゃなかったかな。めちゃくちゃ高いんですけれども、まあそういったわけで僕はホルダーではないんですが、現在Studio っていうのがウェブサイトにありまして、Doodle Studio っていうのがありまして、そこで一応自分の NFT ではないんですけれども、アバターを作ることができるというのを Twitter で見つけて、試してみました。その確かにアバター自分で作れる、ただでできるっていうのはすごく面白くて、まあ一旦そういうのができてしまうとですね、まあウェアラブルと呼ばれる、まあ洋服だったりだとか、そういったものを試してみたくなる、という気持ちもありました。まあ僕はそういう収集癖はそこまでなかったんですけれども、まあ、ただその NFT のアイテムがどのように作用しているのかとかですね、あとその購入するとき のベースコインに乗っかっているんで、ベースチェーンに乗っかっているんですけれども、その、イーサリアムをですね、ブリッジする方法だとか、まあ、そういったこともちょっと試したかったので、やってみました。Doodles のスタジオで、おそらく検索すれば出てくると思うので、もしご興味のある方がいれば、試してみるのもいいのではないでしょうか。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話しします。ではまた。